イエス様の尊い十字架の血潮によって贖われて、主を礼拝できる、主の御前に大胆に近づくことができる恵みを心から感謝し、主を褒めたたえます。今日この恵みの時、早速主ご自身の御言葉を共に、いただいてまいりたいと願います。私たちは3週間にわたって、どんな時にも御霊によって祈りなさい、主ご自身がこの地に完成してくださる主ご自身の偉大な収穫の働き、つまりイエスは主と告白して、神の国の支配が一人一人のうちに、その地域に表されていく、主ご自身がこの地に願っておられるそのご計画がエペソの教会を通してなされていく、そしてその秘訣はどこにあるのか、有名なエペソの6章の神の武具、そして全ての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい、使徒パウロ自身も私のためにも祈ってください、2回もパウロはそのようにお願いしていますが、その祈りに応えて主がその教会を通して働いてくださった結果、主ご自身はこのエペソの教会にを通して驚くべき祝福の技を押し広げてくださいました。エペソ、それは当時の東地中海で一番経済的に発展した町でした。そしてお金があれば何でもできるという、そのエペソの宗教の一つはお金でした。人間の力でした。神様なしでも何でもできるんだ、それが創世記の11章に書かれてあるバベルの塔、自分たちの手で、我々の手で町を作ろうと言って神様を排除して自分の力で何でもできる、それがこのバベルの塔であり、今全世界の大都市文化です。そのような町でした。でもエペソはもう一つ、このギリシャのアルテミスの神様を祀る神殿があって、その小アジア一帯からこのエペソに、アルテミスの神殿にお参りに来る、そしてその町ではアルテミスの神殿だけではなくて、さまざまな魔術が行われている、使徒の働きの18、19、20のところに書かれてありますけれども、そのような偶像礼拝と魔術の町でした。このような町にパウロとが使わされ、そして12名のエペソの教会の兄弟姉妹たちが聖霊に満たされた時に、教会は新しく作り変えられて、そして印と不思議を伴う奇跡をもって、その地域の人々がイエス様は本当に主だと主に立ち返る奇跡が次々と行われていき、なんと聖書を見るならば、小アジア中の人たちが主の言葉を聞いたと書いてあります。そしてもう地域からアルテミスの神殿にお参りに来る人たちがいなくなったので、アルテミスの神殿で偶像を販売する人たちが困ってしまうというような社会現象を起こしていくほど、このエペソの教会は主の働きのために用いられていくこととなりました。このような大都市文化、そしてまた偶像の街といったときに、私たちが置かれているこの東京、日本のことを覚えるわけですが、エペソの教会で、あの教会を通して働いてくださった同じ主が私たちの主であり、この日本の8000の教会を通して主の栄光を表してくださると、私は、兄弟姉妹も同じだと思います、信じる人はアーメンと主に告白しましょう。3、はい、アーメン。同じ主にお仕えできている恵みを心から感謝いたします。このエペソの教会の特別な、大リバイバル、大収穫、イエスは主と告白して、主の訪れのために地域が備えられる、そのご計画のために用いられた、その秘訣重ねて祈りにあります。そしてエペソの教会は、教会に宛ててパウロが書簡を書いたとき、先週学びました一つ目の祈り、心の目がはっきりと見えるようになって、今日も礼拝で最初から確認していますように、聖霊によって私たちは神の御国を受け継ぐものとされています。私たちはイエス・キリストを受け継ぐものとされていることを主に心から感謝いたします。そしてイエス・キリストが再び来られるとき、神の国、そのご支配をこの地に完成させてくださる。でもそのご支配の中に、主は私たちをすでに聖霊によって導き入れてくださいました。 ですからイエス様を主と告白する私たちのうちに聖霊によって義と平和と喜びが今日も与えられていることを感謝いたします。アーメン。そしてこの恵みを心の目がはっきりと見えるようになってという祈りとともに、今日もう一つパウロはエペソの教会のために祈っています。今日のタイトル、それは内なる人を強くしてくださるように、今日ご一緒に皆さん、手元に手法の中にレジュメも、挟ませていただいておりますので、このレジュメをもとに、御言葉ともに受け取ってまいりたいと思います。まず最初にエペソ3章の14節から21節までの御言葉をご一緒に朗読してまいりましょう。3、はい。こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより、栄光が世々にわたって、とこしえまでありますように。アーメン。今日この祈りから私たち共に主の恵みを受け取ることができることを心から感謝いたします。この祈りの通りにエペソの教会が祝福されて主の働きに用いられていったと同じように、この祈りに預かる東京ライトハウスチャーチも日本の教会も祝福されて主のご計画のために用いられると信じます。そしてこの中で先週に引き続いて、一つ一つの学びに入っていく前に17節にあります、また愛に根ざし愛に基礎を置いているというところに最初注目したいと思います。愛に根ざし愛に基礎を置いている。先週学びましたようにエペソの教会は基本に忠実な教会の兄弟姉妹でした。それはイエスキリストに対する信仰と全ての生徒に対する愛とを聞いてと書かれてある通り、聖書の中で教えられている主の心、それは主を愛し隣人を愛すること、それをエペソの教会は励んでいる教会であるとパウロは宣言していますけれども、そのような基本に励む教会であるからこそ心の目がはっきりと見えるようになって今日の心の内が強められて主の栄光のために用いられていきます。どんな領域においても基本をないがしろにして成功することはありません。同じように聖書も主ご自身の教えの中で一番大切な主ご自身のお心、主を愛し隣人を愛す、つまり愛に根ざし愛に基礎を置いている方々よと、このように祈りの前提として今日私たちはその愛の豊かさを学んでいきますけれども、パウロはこのようにエペソの教会を愛に根ざし愛に基礎を置いているというふうに宣言していますが、これは単に私たちの思い考え、私たちがそうしたいという願望だけではなくて、愛に根ざし、愛に基礎を置いて日常生活を送っているということです。日ごとの生活がイエス様の愛に根ざしている。日ごとの生活がイエス様の愛に基礎を置いている。日ごとの愛の中でイエス様を愛し、隣人を愛する実践をしているということです。ですから私たちのこのリバイバル、大勝利ということは、今日も私たちの心の内に住んでいてくださいますように、心を強くしてくださいますようにという、私たちの小さな一人の生活の実践の中から始まるということです。例えばどうでしょう、主は7を70倍するまで許しなさいというふうに言われました。自分の感情では どうしても許すことができない。でもイエス様がおっしゃり、そしてイエス様は私のことも7を70倍する以上の愛を持って許してくださったのだから、私も許そうというふうに決断し、それを実践するときに主ご自身がそこに働いてくださって立て上げられる、その関係、その中において自分ではどうすることもできないことを主が成してくださったという主の勝利を、私たちは私たちの生活の中で体験することができることを主に心から感謝いたします。主の大勝利は私たちの生活の小さな実践の中から始まります。そしてそのような恵みの中にエペソの教会は励んでおり、私たちもその恵みに預かっていることを心から感謝いたします。今日このエペソの3章の15節から21節のところ、レジュメに従って一緒に主ご自身の祝福を共に受け取っていきたいと思います。まず最初にこの祈りの内なる人を強くしてくださいますようにということですけれども、今日私たちの祈りの祈る相手の偉大さにまず目を向けていきたいと思います。レジュメの方一番のところ、一緒にスクリーンの方映し出されたことを、その一つ前お願いできるでしょうか。ありがとうございます。3、はい。私たちはキリストにあってすべての良きものの源である父なる神に祈れる。アーメン。聖書の中で父という単語が意味するのは源という意味です。ですからこれは今日のメッセージの主題ではありませんけれども、その家族が祝福される源はお父さんです。だから聖書の中において家長、それは祝福を与えていく存在として書かれてあります。だからこそ兄弟姉妹、私たちの家族の中でもお父さんが祝福されるように祈ろうではありませんか。すでに召されていても構いません。私たちのお父さんを祝福し、もしお父さんが生きてたら何を喜んでくれるのかということを考えながら生きること、それがお父さんお母さんを喜ばせることであり、そのお父さんの祝福につながることです。この聖書の父というのは源、家族もお父さんから祝福が流れます。そしてお父さんが祝福だからこそ、私たちもお父さんが祝福されるようにと私たちは祈り続けます。この私たちの天の父なる神様はすべての良きものの源であるお方です。そしてこのお方が私たちに与えてくださった最良最善のもの、それは今日も私たちが礼拝している中心である神の御子イエス・キリストです。切っても切ることができない父とこの関係が聖書の全巻を貫いています。父なる神様と御子イエス・キリスト、切っても切ることのできない全く一つであったお方が、私たちの罪の身代わりとなって十字架で死ぬために、父なる神様は御子イエス・キリストを私たちにお与えくださいました。ヨハネの福音書3章16節は明確に語っています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。私たち一人一人を愛してくださいました。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス様ご自身をこの地にお使わしくださったほど寛大な主父なる神様は、このイエス・キリストを私たちにお与えくださった、それだけでも私たちは今日十分です。本当にイエス様、あなただけで十分です。でもこのお方はイエス様の栄光を私たちがこの地に表すために必要な全てを満たして与えてくださる寛大なお方です。ローマ書の8章の31節32節御子イエス・キリストをお与えくださったということは、御子と共に主ご自身は私たちの必要な全てを、主の栄光を表していくために必要な全てを与えてくださる。ローマ書8章の31節32節をご一緒に朗読しましょう。3、はい。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに 恵んでくださらないことがありましょう。アーメン。父なる神様、すべてのすべてであるイエス・キリストを私たちにお与えくださった方は、イエス・キリストと共に私たちがこの地上において主の栄光を表すために必要なすべてを、すべての領域を満たしてくださるお方です。アーメン。教会はキリストの体であって、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。主は満たしてくださるお方、父は満たしてくださるお方、そしてこのお方の前に、イエス様はヨハネの福音書15章15節16節で、私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためですと言われました。ですから今日、クリスチャン生活、本当に、長い方々ももう一度確認しましょう。私たちの祈りの基本形は、何でも与えてくださる天のお父様、最後は権威ある主が栄光を与えになったイエス・キリストの御名によってお祈りしますと、イエス・キリストにあってこの唯一まことの主なる神様の前に、全てを与えてくださる源である方の前に祈れる恵みを主にあって心から感謝いたします。アーメン。今日3つのことをこの内なる人を強くしてくださるようにということで見ていきたいと思いますが、まず早速第1番目ご一緒に、タイトル朗読いただけるでしょうか。そして、忙しいですけども皆さんのレジュメもこの黄色い文字の部分で埋めていただけるでしょうか。ご一緒に3、はい。キリストが私の内に住んでおられるので内なる人が強められます。アーメン。エペソの3章の中でパウロのこの祈りの中の第一の祈り、何々しますように、何々しますようにと5つの祈りを祈っていますけども、その1番目の祈りは内なる人が強められることです。私たち人間は霊的な存在です。私たちの内側がとても大切です。私たちがどのように外側が頑丈そうに見えたとしても、外側をどのような筋肉で飾ったとしても、私たちの心の内がどのようであるかということによって人生は決まります。人は、その見かけによっては決まりません。本当にその心の内にあるものによって決まります。イエス様ご自身も、口に入るものは人を汚しません、しかし口から出るもの、これが人を汚します。口から出るものは心から出てきます。それは人を汚します。マタイの福音書15章でイエス様はこのように語っておられます。私たちの心から出るものが口に上り、口から出るものが怪我していくというふうに言われていますけれども、主ご自身はだからこそ私たちの心が強められ、心が整えられるようにと願っておられます。有名な箴言の4章23節は、力の限り見張ってどこですか、あなたの心を見守れ。そうです、命の泉はそこから湧くと書かれてあるように、この私たちの心を力の限り、本当に何を一生懸命大切にするかというと、外側に現れるたくさんのものも大切なものありますけど、それよりも大切なのは私たちの心の内側である。そこを力の限り見張りなさい。命の泉はそこから湧きます。箴言4章の前後関係を見るならば、その見張る基準となるのは御言葉であると言われています。私たちの思い、感情、考えではなくて、御言葉の光に照らされて、私たちの心を見守るならば、私たちの心を御言葉に当てはめていくならば、主が私たちの心に泉を与えてくださいます。アーメン。そして主ご自身がこの私たちの内なる人を整えてくださるので、私たちはまた祝福のもといとして祝福していくことができるようになります。聖書の全巻の中において年を置いていくことは素晴らしいことであると、聖書を見ていくならば宣言されています。墓圧の老人の前では敬礼しなさい。この私たちも年齢重ねてくる中で、昔できていたことができなくなっていくということを、肉体的に、感じています。でもそのような肉体的な衰えとは別に、心の中はいつまでも成長していく、そしてその成長していく恵みを後に続く人に分け与えることができると 聖書はこの年を置いていくことの恵みを語ってくださっています。今日私たちもイエス・キリストにあって私たちは新しくされて、さらに内なる人が新しくされて、そしてその恵みは後に続く人の恵み、主はこんなに良いお方、主はこんなに良いことをしてくださった、そしてまた主はこの時に知恵を与えてこの困難を乗り切るようにさせてくださったという主が素晴らしい恵みを私たちは、ね、年ごとに体験していくことができるから心から感謝いたします。アーメン。第二コリント4章の16節から18節の御言葉をご一緒に開いて、そして私たちの内なる人が日々新たにされていくという恵みを共に受け取りたいと思います。ご一緒に3、はい。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観覧は私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。アーメン。内なる人は日々新たにされます。アーメン。第2番目のパウロの祈りは、キリストが心の内に住んでいてくださいますように。だからこそイエス様が私のうちに住んでいてくだされば、自動的に私たちの心は強められます。イエス様が私たちのうちに住んでおられる、この神の御子イエスキリスト、人となってこの地に来てくださり、十字架の死、葬りと復活の贖いを完成してくださったイエスキリストは、贖いを終えて今天の右の座に着座しておられます。このお方が約束の聖霊を信じる私たち一人一人の上に注いでくださって、そのお方の名前は御子の御霊、イエス様の御霊だから、私たちはイエス様を長子とする神の家族に加えられて、天の父なる神様をアバ、お父さんと呼ぶことができるものとされています。このようにイエス・キリストご自身が私たちのうちに住まわれる、インマヌエルということ、イエス様、イエスという名前、イエシュアという名前は旧約聖書の中にたくさん予言的に散りばめられていますが、このインマヌエルというこのイエス様の名前もイザヤ書の7章のところで明確に宣言され、この子はインマヌエルと呼ばれる。そしてイエス様がお生まれになった時に、マリアとヨセフは主ご自身に示された通り、イエス、主は救いと明確に名前をつけてくださいましたが、明確にマタイの福音書のところには、この方はインマヌエル、神が私たちと共におられます。このお方がなんと私たちのうちに住んでいてくださるお方であると宣言しています。だからこそこのお方が今私たちのうちに住んでいてくださって、住んでくださるということはどうですか。週に一回日曜日だけお会いするということではありません。毎日の生活を私たちと一緒に歩んでくださいます。このお方が大牧者として住んでいてくださって、そしてもう日常生活の些細なことかもしれないけれども、すべての領域にわたって主となって導いてくださることを主に心から感謝いたします。そして今日私たちはこのお方に目を留めていきたいと思います。有名な御言葉の箇所、マタイの福音書28章の18節から20節の御言葉をご一緒に開きましょう。マタイ28章の18節から20節の御言葉です。ご一緒に3、はい。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。アーメン。有名な大宣教命令です。もう私自身は 本当に使命感に生きることが大好きなので、このメッセージには本当に応答し、また自分のテーマの御言葉です。でも今日このマタイの福音書の一番最後に、そして聖書の中で見よと命令形で書かれてあることはとても大切な場所であることを覚えるときに、私たちはその大宣教命令に目を向けて私たちは出ていきます。でもそれとともに主が見よと言われているのは何かというと、インマヌエルなるイエス・キリスト、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。アーメン。主ご自身は私たちの内側が強められるように、主ご自身はインマヌエルなるお方として今も私たちの内に住んでいてくださいます。だからこそ内におられる栄光の望みなるイエスキリストにいつも目を向け続けることが、主ご自身のこの大宣教命令に私たちが励んでいくことの土台となることであることを心から感謝いたします。アーメン。主はそのようにして内なる人が強められますようにと祈っていてくださいます。第2番目のところ一緒に見たいと思います。第2番目3、はい、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることが神の見姿に変えられます。アーメン。パウロのこのエペソの手紙の中での第3の祈りは、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。人知をはるかに超えているので、人の努力や経験頑張りによってはこの愛を知ることができません。なぜなら聖書は人知をはるかに超えたと言っているので、これは人の力では知ることはできません。でも今日私たちここに集められているその理由は、主ご自身がこのことを聖霊によって私たちに教えてくださいました。アーメン。自分の勉強や頑張りによって、信仰年限によってイエスは主と悟った人は誰もいません。イエスは主であるということは御霊様が教えてくださることです。神様からのものでなければ神様を知ることはできません。でも主は御霊によって私たちのうちに臨んでくださって、イエスは主であると教えてくださって、このお方はそれだけではなくて全ての真理に私たちを導いてくださるお方です。今日も主が私たちをどれだけ愛してくださっているのか、そしてこのお方が私の主であるということを聖霊様は私たちに教えてくださり、また導いてくださっておられます。ローマ書の5章の5節のところでは、聖霊によって神の愛が私たちの心に豊かに注がれているからですと書かれてあります。聖霊によって神の愛が私たちのうちに示されます。聖霊様が今日も私たち一人一人がイエスが主であることとともに、私たちがどれだけ愛されているのかということを主は今日も教えてくださっておられます。感謝します。そしてこの恵みですけども、レジュメの方に書かせていただいたように、この人知をはるかに超えたキリストの愛、その長さ高さ広さ深さですけども、ちょっと皆さん手でやってみようではありませんか。私たちが知ることができません。広さ、長さ、高さ、深さ、本当にそれがどれほどであるかを私たちが知ることができますようにということが、私たちの内なる人が本当に強められて、そのイエス・キリストの愛がどれほどのものであるのかということを、私たちは知ったつもりになっているかもしれませんが、知っていると思ったら知らなければならないことほどのことも知らないと聖書は言っています。本当にそれは大きな大きな主のご愛である。このパウロが言っている神のこのキリストの愛の広さ長さ高さ深さと言っていますけれども、その愛というのはギリシャ語ではアガペという言葉が使われています。神の無条件の愛を示す言葉です。他にもギリシャ語で愛を示す言葉はありますが、ここではアガペ、主ご自身の一方的な無条件の愛、神様しか表すことのできない愛が用いられています。でもそれだけではなくて、旧約聖書を見るならば、 御言葉の学びの中で、兄弟姉妹たちの中で励ましてくださる方も与えられて、そしてヘブル語でこの聖書の中で示されている愛という言葉を見ると、ここに書かれてあるように4つのアハバ、ヘセド、ヘン、ヘーフェツという言葉が4つ旧約聖書の中では使われています。それぞれ少しずつニュアンスが違うんですけれども、ヘブル語からギリシャ語になった時に、主ご自身の働きを伝えていくことになった時に、ギリシャ語で伝える時になった時に、やはりその旧約聖書の中で書かれていた恵みを表現することに多くの労苦がいったと思います。で、今日は恵みの中で今この日本語で、聖書を読むことができる恵み、主の愛を悟ることができる恵み、でも今日その源泉であるヘブル語に目を留めて、そしてこの4つのヘブル語の単語を教えていただいたので、私自身もこれを見ていくときに、私自身このヘブル語の4つの愛がキリストの愛の高さ、長さ、広さ、深さとリンクしているように思われて、本当にこの聖書の学びを通して私自身が恵まれました。皆さんにこれが全てこの通りということではもしかしたらないかもしれませんけれども、旧約聖書の中で神様が神の愛を4つの形で示されている。そしてこのところでパウロは同じアブラハムの子孫として、血縁の子孫として、その恵みの中で愛の高さ、長さ、広さ、深さを語っている。まずこの最初にキリストの愛の広さです。このヘブル語のアファバーという言葉は愛とか友情、これ一般的に神様が人を愛しているといったときに旧約聖書でも使われている言葉ですが、このキリストの愛の広さというのはユダヤ人をはじめ、なんと異邦人である私たちにも、東のあて日本人にも、全人類にも広がっている広いキリストの愛です。そしてイエス様は全ての人の罪の身代わりとなって、ユダヤ人だけではなくて、全て良い行いをした人だけではなくて、全世界の全ての罪を犯した人類のために十字架にかかってその愛を示してくださいました。そしてイエス様は一人のこのような私のような罪人のためにも、主はその広い愛の中に私をも含んでくださって、その十字架の広い愛で私を愛してくださいました。そしてイエス様は、私を愛してくださったイエス様は、どんな人でも主イエス様は十字架の愛で愛しておられます。私たち人の中でどのように評価されている人であったとしても、また自分自身で自分をどう思ったとしても、主はその本当に広い愛でその人のことを本当に愛してくださっておられます。イエス様ご自身の広い広い愛に心から感謝いたします。アーメン。第2番目にキリストの愛の長さです。ヘセドは契約に基づく神様の愛を表しています。神様の愛はアブラハムに対して約束され、そしてイスラエルに対して永遠に変わることのない約束です。永遠に誠実に愛し続けてくださるお方です。イスラエルがどうであろうと関わりなく、主ご自身は永遠の愛を持って長く長く愛し続けてくださるお方です。そして主ご自身はそのご計画を4000年前にアブラハムに対して示されました。そしてそのあなたを通して地上のすべての民族は祝福されるという約束を、なんと2000年経っても変わらず、2000年後に、2000年前イエス・キリストの十字架を通してその約束を成就してくださいました。そしてその同じ契約に基づく愛を持って愛し続けてくださるお方は、2000年前イエス様が十字架で血潮を流してくださったその時に愛してくださったその同じ愛で、今も新鮮に2000年経った今も主ご自身の愛は長く長く永遠に続く、その愛で今を生きる私たちも愛されています。私は子供の頃、弟子たちはいいなって思ったことあります。イエス様の目の前でイエス様に愛を語っていただいて、それなのに頑固だな、 でいうことも思ったこと騒いだこともありますけれども、でも私も今も変わらないその同じ愛で、2000年前と同じ愛で主は今も私たちを愛してくださっておられます。そしてこのお方はやがて来られるその時に子羊の祝宴をに私たちを招いてくださるという約束を必ず果たしてくださるお方です。主は過去現在将来にわたって続いていく、長く長く永遠に続いていく契約の愛で私たちを愛してくださっておられます。イエス様の長い愛に心から感謝いたします。次はキリストの愛の高さです。変は恵み、好意を表します。聖書の中で一番最初にこの好意に預かったのはノアです。ノアがどうして選ばれたのかということは神様にしか分かりません。神様のご勝手です。ただ神様がノアをお好みになったので、ノアを、そしてこの一方的な恵みによって好意によって、ただ好きだから、イスラエルの選びも同じです。アブラハムの選びも同じです。ただ神が一方的に好意を寄せてくださったので、ノアは神の好意に預かるものとなりました。そして同じように主ご自身はあの弟子たちを、お望みになる者たちを身元に引き寄せたと書かれてある通り、主ご自身は一人一人を本当に愛してくださって、それは好きだ、もうなんで私選ばれたの、いや私がただ私があなたを愛してるから、ただあなたを好きだから選んだんだよという主ご自身の好意がノアに寄せられていました。そしてこの好意ということも覚えていきたいと思いますけれども、今日皆さんに聖書の中から確認したいと思いますが、ノアは今どこにいるでしょうか。ノアはどこにいるでしょうか。はい、ありがとうございます。第一礼拝ではなんと今聖書入門コースを受けたての、兄弟がこうやってやってくれました。本当に、この主はその人を本当に呼んでおられるということを確認して嬉しくなりましたけれども、本当に、これです。何人かの方やってくれましたけれども、このエペソの3章の15節のところを見るならば、このように書いてあります。こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。ノアの名前は聖書に今も記されています。でもノアは天国に行っています。そしてでも天国でもノアのことは忘れられていません。私たち日常生活に忙しく歩む人はどうしても自分の今生きている家族のこと、また近い人のお世話、そしてまた自分の今置かれていることの使命で、すでにこの地上のすべての労苦を終えて天国に帰っていった人のことを思い出すことが少なくなります。そして老人になればなるほど、多くの方々とお話しするときに、やはり家族からも忘れ去られていく悲しさの中に人は過ごします。でも聖書の中に書かれてある神の愛の高さは、私たちの地上の歩みだけではなくて、私たちがもうこの地上の歩みを終えて天国に行ったとしても、そこでも主ご自身は覚えていてくださる。人は忘れてしまっても、主ご自身は決して忘れることはありません。そして聖書はそれゆえに系図を大切にし、一人一人が神の国のご計画のために用いられていることを明確に示してくださっているから、心から感謝いたします。そのような神の愛の高さの中に私も覚えられていることを心から感謝いたします。そして私たちの教会から、私たちの家族の中から主にあって先に召されていった全ての生徒たちも、主ご自身のそのご愛の中に覚えられていることを覚えて、主にその愛の高さに心から感謝いたします。アーメン。 そして第4番目にキリストの愛の深さです。平哲というのは神の喜び望みとして愛されているということを表します。愛してるということなんですけども、その表現は私はあなたの存在を本当に喜んでるよ、私はあなたの人生に本当に期待してるよという神様のその喜び望みがその愛の中に宣言されているのです。イエス様の愛は本当に深くて、その深さは計り知ることはできません。イエス様は全ての罪人のために、私の罪のために十字架にかかって死んでくださいました。私がイエス様を信じて洗礼を受けた時に、私は本当に自分の罪深さの中で本当に打ちのめされて、そしてそれゆえにイエス様、あなたが私の救い主、イエス様あなたなしには生きていけません、真実な告白を持ってイエス様に立ち返り洗礼を受けました。そしてイエス様は今に至るまで愛し続けてくださっていますが、その後の自分の歩みの中を振り返るときに、そのイエス様を信じたときにも罪は分かっていたつもりですが、その後にもっともっと深い自分が罪人であるということを気づかされるような出来事に自分が起こしてしまった、そのときに本当にこのようなものに愛される資格はない、そのように思うそのときに、主は変わらずにこの私に向かってなおも主ご自身はあなたは私の喜びだよ、あなた私はあなたの人生に期待してるよと語りかけてくださる、こんな深い愛を持って愛し続けてくださり、そしてまた私をここまで愛し続けてくださっているイエス様ご自身の深い愛に心から感謝をいたします。私たちがどのようなところを通されて、自分でもうダメだと思うようなところを通されることがあったとしても、主の愛の深さには限りがありません。主ご自身にとって救えないそのような罪はありません。そしてまた主ご自身にとってこの愛せない、もう喜びとな、もう望みを期待をすることができないというような、そのような状態はなく、本当に限りない深い愛で主ご自身は愛してくださっているということを覚えるときに、今日もイエス様のその愛の深さに心から感謝いたします。アーメン。その愛で今日も私たち一人一人がその愛の高さ長さ広さ深さによって愛されて包まれていること、そしてそれだけではなくて、その愛の高さ長さ広さ深さを理解していくのがクリスチャン生活の素晴らしさです。この愛をもっと悟っていくこと、そしてまた今日も新しく教えていただけること、明日もその愛に包まれて生きることができる、この恵みを主に心から感謝いたします。アメン。第4のパウロの祈りは、エペソの教会の兄弟姉妹が神の満ち満ちた様にまで満たされることです。主ご自身は全能の良いお方であって、全てを満たすことのできるお方です。主が教会に願っておられることは、キリストの体である教会がイエス・キリストご自身で満たされることです。そしてイエス・キリストとして他の人を祝福していく、その働きの中に用いられることです。アーメン。主はそのようにして、この神ご自身の満ち満ちた様にまで教会を満たしてくださって、祝福の蔵として用いてくださいます。ただこのエペソの教会、それゆえに主ご自身の特別なご計画のために用いられていきました。その良い行いのゆえに聖書の中でも称賛されています。でも大切な大切な、先ほど私たちが確認した見よという、その見るべきものを忘れてしまったので、聖書で後になって叱責を受けています。このエペソの教会のその後を見ながら、私たちクリスチャン生活の中に、私たちの教会の歩みももう一度主ご自身の愛に焦点を合わせさせていただきましょう。黙示録の2章の3節と4節、ご一緒に朗読いたしましょう。3、はい。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは
初めの愛から離れてしまった、まあ、この前後にはこのエペソの教会の行いがどれほど素晴らしいか書かれてありますけども、あなたは初めの愛から離れてしまった。そしてこの初めの愛から離れてしまった、初めの愛に立ち返ろうとよく言うんですけども、初めの愛に立ち返りなさいとは聖書は書いてありません。何かというと、悔い改めて初めの行いをしなさいと書いてあります。行いは正しい、でもその動機が何ですか、なんでそれをしてるんですかという、その動機がイエス様の十字架の愛とその恵みに対する応答ですか。そうでなければすぐにそれは奴隷と同じ働きになってしまいますよということを主は警告しておられます。だからこそ行いが非難されているのではなくて、あなたは本当に立派な行いをしている、だけどもその心の中動機は何ですか。それを探られた時にエペソの教会は主ご自身の愛に動機を置いて、基礎を置いて、もう一度新しく歩むようになりました。このレジュメの方ですけども、ちょっと黄色になってないので申し訳ないんですけども、初めの愛から離れた奴隷から主ご自身は喜んで仕えてほしい、十字架の愛を動機として仕えてほしい、人間的な何かによって仕えてほしいとは主は願っていません。すべて天からの良きもので仕えてほしいと主は願っておられ、先にイエス・キリストを私たちにお与えくださったことを感謝します。喜んで初めの行いをする花嫁にと、レジュメの方空いているところに加えていただけたら感謝です。初めの喜んで初めの行いをする花嫁を主は願っておられ、そしてエペソの教会を用いてくださいました。同じ主は私たち一人一人を用いてくださり、主の栄光を表してくださいます。第3番目最後ですけども、ご一緒に朗読しましょう。3、はい。キリストの十字架の愛に感動する教会を通し、この地に主の栄光が表されます。アーメン。もう一度読みましょう。3、はい。キリストの十字架の愛に感動する教会を通し、この地に主の栄光が表されます。アーメン。これは目視、ごめんなさい、エペソ教会のエペソの書簡の全体の目的で あると言っても過言ではありません。主はイエス・キリストによって神の国をこの地に完成され、そしてその神の国を述べ伝える恵みをイスラエルと共に異邦人である私たち教会に委ねてくださいました。だから教会は神の国をこの地に表していく、その栄えある特権を与えられている。でもその原動力となるのは何か、それはイエス・キリストの十字架だけを私たちは誇りとします。そして私たちはこのイエス様を述べ伝えるその恵みの中に私たちは導かれています。だからこそ私たちがこの心の内が大切です。心の内にあるものが今日も学びましたり口に上ってきます。私たちの心の王座をイエス様が占めてくださいますように、そしてまた心の中にイエス様が示してくださった、十字架で示してくださったイエス様の愛の長さ、広さ、長さ、高さ、深さが私たちのうちに豊かに示されますように、それが私たちの全ての原動力となりますように。イエス様はあのよみがえられた後、十字架の死、葬りと復活、贖いを終えて、もう一度弟子たちに現れた時、イエス様を三度知らないと言ったあのペテロに対して三度同じ質問をしました。あなたは私を愛するか。十字架の死、葬りと復活の贖いの御業を成したイエス様ご自身が、あなたは私を愛するか。私はあなたを愛します。その応答に対して、私の羊を飼いなさい。すべての教会の働き、すべての主の働きの動機はイエス・キリストの十字架の愛です。その愛で愛されている恵みを心から感謝するとともに、主ご自身があのエペソの教会を主ご自身のご計画のために、この暗闇と混乱の中から 人々が魔術に頼り、そしてまたアルテミスの神殿に頼り、暗闇の中で答えがなくて苦しんでいるその中から、エペソの教会が地の塩、世の光として、主の証人として用いられていったように、主ご自身は私たち教会にも喜びを持って選んでくださったとともに期待してくださっていることを感謝いたします。主ご自身の愛が今日も豊かにこのところに注がれ、お一人お一人のうちに豊かに注がれています。今日この愛に感謝し応答して、主ご自身の前に短く賛美を持って応答を主の前に示そうではありませんか。ハレルヤ、イエス様ありがとうございます。今日も御霊によって神の愛が私たちのうちに示されていることを感謝いたします。御霊によって主よ、あなたが一人一人の心のうちにあなたの御声を持って語りかけてくださっていることを感謝いたします。御声に応答してそれぞれのところに立ち上がって主の前に応答してまいりましょう。それぞれの言葉で総額の中で主の前に御言葉に応答し祈りを捧げてまいりましょう。